京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。今日はですね、京都 NPO センターの平尾がこの番組を、担当させていただきます。それではこれからの30分間どうぞお楽しみください。と言いながらですね、団体をお招きしみたいな話はさせてもらったんですが、実はもう皆さんご存知の通り、新型コロナウイルスの影響でですね、この、収録スタジオも、たくさんの方が来られると、ダメだということでですね、要は平尾が一人で、収録に挑むと、いうことになっております。まあ一人でといってもですね、昨年度に、実施したですね、ダブルワーク副業のですね、少しお話をですね、今日は皆さんと、共有していきたいと思いますので、よろしくお願いします。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。改めまして、京都 NPO センターの平尾でございます。今日はよろしくお願いします。ということでですね、今日はスタジオで一人で収録ということになっております。今日はですね、2年前に、財団法人の、トヨタ財団さんからですね、女性の支援、研究女性の支援を受けまして、いわゆるダブルワーク、ね、副業の、研究をさせていただきました。でどういう副業かと言いますと、まあ、普通の副業ではなくてですね、まあ日本はですね 95% 以上が中小企業で働くお父さんお母さんたちが多いわけですけども、その副業先としてですね、対人援助職として非常にですね、人材不足が、深刻な問題となっている、福祉分野でですね、少し余力で、働いていただけないかというような研究を、2年間スタートさせていただきました。1年目はですね、そういう企業の方々がですね、そういう副業したいというまずニーズがあるのかとかですね、まあ、企業の経営者が副業に対して、もしくは自社の就業規則において副業についてですね、どういう、まあ、規制をしているのか、まあ、規制はしてないけども実態としてですね、あまり認めていないとかですね、まあ、いろんなケース、調査させてもらいました。また副業受け入れ先の福祉事業所はですね、どういうニーズがあるのかというようなことをですね、調査をさせてもらいました。で、簡単な結論かと言いますとですね、まあ当然のようにですね、働く人たちは、まあ副業したい、したい、してもいいよみたいな、答えがですね、おおむね3分の1ぐらいあるわけですね。で、企業側もですね、就業規則で、禁止していることに対してですね、ずっと前から禁止しているので、なぜ禁止してるのかというのはよく実はよく分かってないみたいなね。で、禁止してる量をですね、聞いてもですね、その、土日はゆっくり休んでほしいとかですね、副業したらその副業先に情報が漏洩するんじゃないかみたいなことをですね、この誠しやかに書いていただいてるんですが、まあ普通に考えるとですね、勤務時間以外の時間でですね、実は誰のものかというの問題があったりとかですね、土日にですね、月曜日から金曜日までしっかり働いてですね、土日にですね、また月曜日からしっかり働こうと思ってですね、家でじっとしている人たちってね、なんかイメージできるかって言ったら、まあそんなことは実はないということなんですよね。ということでですね、例えばその副業したら情報漏洩するみたいなことも、言われるんですけども、いや情報漏洩って別に副業するかしないかに関係なく、するときはする。でしもそれはですね、副業するかしないかに関係なく情報漏洩なんかあってはいけないというようなことなんかをですね、問題としてこう考えられるんですね。ですからまあ企業の人たちが心配されていることが実は、問題の根源はそこにないようなケースもあったりというようなことがあります。でまた 副業を受け入れるですね、副業先の人たちもですね、あまりそんなことを今まで考えたことがなくって、どういう状況で受け入れていいのかよくわからないとか、副業って本来ダメなんじゃないのみたいなね、ことがですねいろいろありまして、そこをですね実は2年目に、副業って本当にダメなのかっていうようなことをですね、調べていったわけですね。そうしますと、基本的にですね、法律的な問題はないとかですね、大きなあの大手の、企業さんでもですね、副業もすでに認めて普通に解禁しているところもあるわけですね。そうすると、法律的な問題ではなくて、どうも、文化的な問題、副業ってダメなんじゃないのという根拠なくですね、慣例的にそういうふうに思われてきたというようなことが実態だというようなことをなんとなく分かってきたわけですね。で、そこを2年目まで調査をしまして、この3年目にですね、実は、トヨタ財団の調べる女性から育てる女性というのを受けてですね、この、2019年でですね、どういうことをさせてもらったかといいますとですね、あなたも副業してみませんかっていうパンフレットを作ったんですよね。で、ここにはですね、どういうことが書いてあるかといいますと、まあ、全部 Q&A なんですね。25ぐらいの Q&A を想定して作りまして、だいたい19ぐらいがこのチラシのパンフレットに載せてるんですが、あとはホームページ上で公開するみたいなことになっています。で、逆に言えばですね、その法律上もですね、まあ、副業を認めてるんですけども、いろいろな整備がなかなかできてないところがあって、ここなんかもいろいろ整備をしてですね、法律が変わっていく過程の中で順次アップデートしていくみたいな作業をしています。先ほど申し上げた通り、あなたも副業してみませんかというふうなパンフレットを作ったんですが、これ副業のね、実は副ね、複数の副という漢字が当てられる時もあれば、制服の副ね、副キャプテンの副みたいなね、副業としての副という字が当てられる場合もありますし、実は隠れてやってみたいなね、実態があれば伏せるね、人弁に犬書いて伏せる、まあ京都で伏見の伏ですよね、伏せると書いて副業みたいな、ね、言われ方をする時があるんですが、私たちの副業の副はですね、福祉の福という字を当ててですね、副業、英語でハッピーワークみたいな、言い方をしてですね、この福祉現場にですね、いろんな、お父さんお母さんたちがですね、いろんな形で関わることで、この福祉の業界が非常に良くなればいいんじゃないかなという思いで、このプロジェクトを立ち上げさせてもらって、副業推進プロジェクトということで、させていただいております。で、今日はですね、その、前半後半に分けてですね、この Q&A でどういうことが載ってるかというようなことをぜひご紹介をしていきたいというふうに思います。一つはですね、例えば、アルバイトが OK ということでですね、あのレストランでアルバイト募集書いてあったらですね、どんなイメージをするかというとですね、おそらくですね、洗い場に行くか、ホールで料理運ぶかみたいなイメージだと思うんですよね。まさしくレストランでアルバイト募集って書いてあって、いきなりですね、なんかシェフのようなこと能力を求められるってことは多分ないと思うんですよね。でも副業、福祉現場で あのアルバイト募集って書いてあったら、どんなことをするのかっていうのが実はピンとこないということもあります。で、もう一つはですね、福祉現場って10波人からげに申し上げても、いろんな現場があるわけですね。いわゆる厚生労働省管轄で言いますと、保育現場もあれば障害のある人の現場あります。まあ、障害のある人も当然身体障害者、知的障害者、精神障害者って、まあ、いろいろな種類もありますよね。で、当然これまた介護分野というね、分野もありますし、お年寄りがもうずっと入所されているケースや、通所で何か支援を受けているというケースもあります。あとはその児童館であったりとか、児童養護施設とかですね、母子生活支援施設みたいなね、いろんな福祉現場があるんですよね。ですから福祉でアルバイトといってもですね、ここ当然そういう募集をした人は何をするのかって言ったらピンとこないっていうところがあります。で、例えばですね、保育現場でアルバイト募集と言われると、あ、子どもたちの支援をするのかな、子どもたちに何か関わって何かするのかなと思いがちなんですが、実は保育現場っていうのは当然保育士という 国家資格を持ってないと子どもたちの支援ってできないわけですね。まあ、これ普通に考えたらそうなんですね。でじゃあ保育現場でどんなそのアルバイトですることがあるのって言ったらですね、割とあまり想像もつかないようなことがあるんですね。何かと言いますと、保育園の保育だよりを作るとかですね、例えば、子どもたちの支援の、情報をどうやって共有するかというのはそのソフトを開発したりとかですね、まあ、これは市販で売ってる場合もありますし、人材育成計画どうやるかとかですね、ネットワークどうやって組むかとか、保育園のガーデニングとかですね、いっぱいその、保育に直接関わることではなくって、保育に直接支援することではなくて周辺の、業務っていうのはたくさんあるわけですね。でそういうものですね、高齢者障害者保育園児童養護施設、もしくはですねこれを束ねている法人もあるわけですよね、社会福祉法人なんとか会みたいなのがあるわけですよね。そうするとここはですね、一法人で一事業所だったらほぼ法人と事業所が同一なんですけども、一法人で多種事業、例えば一法人で保育園もやってれば高齢者施設もやってれば児童養護施設もやってるというのも本当にあるんですね。ただ一法人二重事業所ということは、法人そのものは、各事業所でやらない、ね、例えば 新人研修とかですね、そういうことをやってるわけですね。じゃあそういう新人研修でどういう研修をするのかみたいなことを、まあ、いろんなところで働いておられる中小企業のお父さんお母さんたちのお力をお借りしてですね、いったようなプログラムを組んでいくみたいなこともですね、福祉の現場ではアルバイトという、ベース、副業というベースでニーズがあるということだと思うんですよね。まあ、例えば先ほど申し上げた通り、なんとか頼り作るのもね、これ本当なら保育士さんというのはいろんなこの子どもたちの支援することに力をかけたいわけですけども、保育代とかも一生懸命編集したら作らないといけない。このここに関してはね、なかなか皆さん専門的にそこを勉強してきたわけじゃないですし、日頃ねそういうことばっかりやってるわけじゃないので、なかなか作るのが大変だ、時間もかかる、労力もかかる、しんどいっていうところにですね、そういうの得意な方々が来てですね、保育園とかそういう事業所の状況を聞き取ってうまく写真を撮ったりとまとめていったりして、こう広報誌を作っていくみたいなこともですね、非常に有効な手段なのかなというふうに思います。はい、ではここでちょっと1曲入れさせていただいてですね、後半は Q&A のお話ができたらと思います。では大滝詠一さんで幸せの結末。はい、今日はですね、京都 NPO センターの平尾がですね、副業について、お話をさせてもらってます。で、前半に申し上げた通りですね、この副業は、福祉の服を使ってですね、一般企業とか、ね、で働いているお父さんお母さんたちにですね、余力でこの福祉現場で頑張ってもらおうということです、ね。新型コロナの影響ですね、収録は一人でやってるんですが、この濃厚接触ね、なんか聞いたことないようなすごい言葉だなと思いながらね、これ英語ではね、クローズドコンタクトっていうらしくて、ね、日本人横文字好きなので、ね、ある程度ですよ、ね、クローズコンタクトって言えばいいのに、なんで濃厚接触なんだろうってね、思ってるんですが、まあそれはさておきですね、後半はですね、この副業に関する少し Q&A でですね、皆さんのですね、副業って本当にいいのとかできるのみたいな話のですね、Q&A 形式で答えていきたいというふうに思います。この副業推進パンフレットというのを作ってですね、Q&A 集を作った中から、少しずつご紹介をさせてもらえたらと思います。ではまず一つ目ですね、就業規則で副業兼業が禁止されているのですが、政府はどのような考え方なんでしょうかということなんですよね。これ通常なんか法律で禁止されてるんじゃないかみたいなね、思われ方をしてるんですが、いや実はそんなことがなくてですね、この、政府はどのようなことを考えてるんでしょうかということに関してはですね、ガイドラインが示されてまして、一律、許可できないとしてること、企業に関してはですね、いわゆるその副業兼業が自社でその、業務に支障をもたらすかどうかを、一度精査した上でそのような事情がなければ 労働時間以外の時間については労働者の希望に応じて原則副業を認める方向で検討することが求められるってしてるんですね。だから何か副業を禁止する特別な理由がある、いわゆる本業に支障がある。先ほど支障というのはね、例えばその、情報漏洩するんじゃないかとかね、法律で禁止したんじゃしてされてるんじゃないかというようなその曖昧な支障ではなくて明確に何か支障がある場合は、っていうことなんですけども、一律に禁止するのは、ダメですよねと、検討してくださいということが求められているというような、方針をですね政府の方は考えているということなんですね。でこれは実は昔のですね就業規則のひな型っていうのがあるんですよ。まあ、大体あの、例えば中小企業庁とかね経産省とか出している就業規則のひな型なんか見ますと、昔はですよ、あの副業は原則禁止みたいに書いてあるんですよ。これひな型に書いてあって根拠はなかったわけですよね。今実はそこをですね、私たちもあの国のメンバーとこう意見交換をしてひな型から、撤廃するというようなことで、今実はひな型を見ていただくと副業に関しての禁止事項というのは基本的には載ってないということが、まあ、ひな型にもあるのかなというふうに思います。でそもそもですね副業って何ですかってことなんですね。副業でこれ実はですね、副業とは主たる業務、本業以外で副収入を得るために、従事する仕事ってことになってるんですよね。他の言い方では兼業とかサイドビジネスとかダブルワーク、セカンドキャリアみたいに、言われるところもあります。で就業、まあ、いわゆるその主たる業務で雇用されてる、で副業は従たる業務として雇用されてるという場合が副業というんですが、これあの主たる業務をしながらですね、受け負ってやるという場合もあります。ですからここに関してはですね雇用が発生しないっていうケースもあるんですよ。どんなことが想定されるかと言いますと、主たる業務はね普通に働いてるんですけども、従たる事務所からですね副業先から、1週間でこの花壇きれいにしてくれへんみたいなね、だから別に時間に束縛されてるわけじゃなくて、自由な時間の中で成果を出してくださいみたいなところですね、これはあの受け負いという形になってますよというようなことがあります。はい、福祉事業所で副業した場合収入面以外でどんなメリットがありますかということなんですけど、まあこれはですね、福祉現場でということもあるかもしれませんが、まあそもそもですね普通の人たちがなかなか福祉現場って言われてもですねどんなとこかよくわからないということがあります。これ特にですね、介護現場なんかイメージしますと、皆さんどんな介護現場のお仕事ってどんなことを想像されるでしょうかね。なんかね、お年寄りのこう支援をですねなんか自分の体を使ってみたいなことをイメージされるとこもありますが、まあ、当然今なんかではですねすごくその機械とか発達していて入浴会場とかもですねほぼね誰かが担いで何とかするみたいなねこの体力勝負みたいなところのイメージは決してないようなね状態が、現場に行くと見られますし、やっぱり福祉現場っていうのはねやっぱりこの支える人も支えられる人もこう信頼しながらやるっていうようなイメージがあって、割と一般企業でねやられてるの競争とかねノルマみたいなところとは全然違う価値観でこう、人間を大切しながら働くみたいなね職場であるみたいなね、まあまあ決して企業は人間を大切にしてないなんてことは言ってるつもりはないんですが、よりそういうのをこの実感できるようなイメージかもしれませんし、よく言われるのは副業する人っていうのはやっぱりその、ね、自己管理能力が高い、ね、やっぱりそのきちっと自分の中で時間をうまく使い分けて、ねスイッチを切り替える人がうまいっていうようなことも言われますし、特に人材育成に関してはですね副業先でいろんな職種いろんな人と出会うことで、まあ、新たな自分探しであったりとか主たる業務主たる企業のですね良さとかをですね再認識できるみたいに、言われるようなところあるというふうにも聞いています。はい、副業する場合気をつけておいた方がいいことはありますかみたいなことがあるんですけども、これはですね、まあ、当然のように副業はこのパンフレットを作った時にですね一番大切にしたのは主たる業務の先に内緒にしてはいけないってことだと思うんですよね。 内緒にせずにきちっとその、主たる業務先と従たる業務先のところで情報を自分の中で、共有コントロールしながらですね、しっかりと伝えながら働くということだと思うんですよね。これ労働法の中ではですね、週5日40時間っていうのが決まってるわけですよね。で、週5日40時間以上働いてはいけないっていうことではなくて、これは双方にサブロク協定みたいなのもちゃんと結んでですね、主たる業務と従たる業務で、まあ、いわゆる残業っていう扱いになるんですよね。これ普通に考えるとですね、9時から5時まで働くとですね、これシーナ・インストンの歌に 9-to-5 という歌もありましたが、9時から5時まで働くと通常1時間間休むとですね、実働7時間なんですね。で、週5日だと35時間なんですね。そうすると35時間から40時間まではこれ残業じゃないんですね、通常の40時間なんですね。で、41時間目から残業になるということになりますね。これこういうの通算時間って言いますけどもね、通算時間っていうのは、まあ、主たる事業所で例えば35時間、従たる事業所で、7時間働いたとしたら、通算で5時間は、通常の時給で、41時間目からは 125% ね、従たる事業所、いわゆる副業先がお支払いするということになりますね。これは従たる事業所が払う 125% といってもですね、最低賃金以上設定された 125% なので、例えば1000円だったら1250円ということになります。これ主たる事業所で残業代っていうのはね、給与の単価の中で計算されているケースがありますが、多分、1250円以上のね、多分普通に働いてた、ね、多いところもあると思うんですけども、これは 125% あくまでも住たる事業所の 125% ですよ、みたいなことが、あるかもしれません。はい、では次行ってみましょう。で、福祉事業所で働く場合ですね、資格が必要ですかっていうふうに、聞かれます。で、これもですね、資格が必要なものと、もちろん資格が必要なものじゃないものもあるってことですよね。先ほど申し上げた通り、保育現場で保育士としてのような仕事をしようとすると、当然保育士の資格がいるということですよね。お医者さんの仕事をしようと、医者のライセンスが必要なものと一緒ですよね。でも福祉現場でそれ以外の業務、もしくはその中小企業に働いているお父さんお母さんたちがもともと持っている、スペック能力を生かすということであれば、特に資格は必要ないですよね。介護現場でよく介護福祉ね、言われてる専門資格を持った人たちもいますが、これはじゃあ介護福祉士の人しか、お年寄りの介護ができないかということは、そんなことはなくて、介護補助みたいな形でですね、お年寄りの方々の支援をするということができるというようなこともあります。ではもう、ここでもう一曲、入れていきたいというふうに思います。同じ大滝詠一さんで、ハッピーエンドから始めよう。今日はですね、いわゆる副業、福祉現場に働くための副業という意味で、少しいろんな Q&A を想定してご紹介をさせてもらってます。ね、昨年度からですね、主たる事業所も従業員に対して、まあ、社員に対して週5日有給を取得させないといけないということに法律になったんですね。じゃあこの有給取得中にアルバイトができるのかということで言いますと、これはなかなか、有給取得しながらアルバイトしていいのっていう、こう思われるかもしれないんですけども、もう答えは明確で、有給取得中にアルバイトすることは可能です。ただその有給取得中にアルバイトした時間数も、その週の、通算時間、週40時間にカウントされますよっていうふうには決まってます。ですからこれ月曜日に働こうが、火曜日に有給し取ろうが、そこでアルバイトした時間は通算時間にカウントされるというようなことです。何か参考になったでしょうか。ぜひ福祉現場で、副業を頑張っていただけたらと思います。今日はありがとうございました。この番組はですね、働く人たちを応援する、近畿労金の提供でお送りさせていただきました。どうもありがとうございました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には、助け合いのための資金結集をお願いし、 そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ローキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ローキン NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもローキンで、詳しくは近畿ローキンのホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。